こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ラルフ・レイトン著、ファインマンさん最後の冒険は、物理学者リチャード・P・ファインマンと著者が、ソ連時代の辺境地域トゥバを訪れようとした長期の試みを記録したノンフィクションである。現代はトゥバ・オ・バス。発端はファインマンが口にしたタンヌ・トゥバはどうなったのかという問いだった。冗談めいた地名と思われたその土地が実在すると分かり、二人は関心を深めていく。しかし、冷戦下でソ連の地方共和国へ米国人が入域するには、複雑な行政手続きと国際関係の壁が、本書は旅行記というより、旅が実現するまでの通信、交渉調査、待機の過程を描く記録である。同時に、著名な科学者を好奇心に従い、音楽仲間と粘り強く遊ぶ一人の人間として捉え直す人物像でもある。許可が届く直前にファインマンは亡くなり、目的地に至れなかった事実が、題名の最後の冒険に静かな重みを与えている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、存在するのかという問いから始まるトゥバへの関心、本書の中心にあるのは壮大な計画ではなく、地図の片隅にある不可思議な地名への素朴な疑問である。ファインマンがタンヌトゥバはどうなったのかと尋ねたとき、レイトンはそれを彼特有のあるふざけ、つまり架空の国名を持ち出した冗談かもしれないと受け取る。ところが調べるとトゥバは実在し、かつてタンヌトゥバと呼ばれた歴史を持ち、当時はソ連のトゥバ自治共和国として存在していた。この発見が単なる地理クイズを実際の訪問計画へ変える。重要なのは、2人が観光名所や効率的な目標ではなく、よく知らない場所が本当にあるという事実そのものに惹かれている点である。トゥバは遠隔地であり、情報は断片的で容易に近づける場所でもない。だからこそ地名、歴史、文化、音楽への関心が次々に生じる。本書は好奇心を抽象的な美徳として称えるのではなく、未知の対象を確かめようとする行為が調査や他者との接触、長い手続きへ具体的に連鎖する過程として示す。目的地への憧れは知識を所有することではなく、世界の見落とされがちな実在へ関係を結ぼうとする姿勢から生まれている。次に、冷戦下の官僚制が旅を国際交渉へ変え、トゥバ行きを難しくした最大の要因は距離だけではなく、冷戦期の国境管理とソ連官僚制である。米国人がソ連を訪れること自体に制約があり、さらにモスクワなどの主要都市から離れた地域への渡航には、追加の許可と受け入れ側の調整が必要だった。レイトンとファインマンは手紙、電報、テレックス、領事館や旅行関係者への紹介など多方向から可能性を探る。本書が興味深いのは、行政手続きが背景説明にとどまらず、冒険の実質を構成している点にある。一通の返答が届くまでに長い時間がかかり、返事が来ても曖昧であったり、新たな条件が示されたりする。今日の即時通信に慣れた読者には、その遅さ自体が歴史的な情報となる。さらに、個人的な好奇心から始まった計画が、米ソ間の緊張、学術、文化交流、地域側の事情と交差していく様子は、国境が人の移動だけでなく、知識への接近も統制することを伝える。ここで描かれる壁は単純な悪役ではない。制度の階層、情報の不足、国際政治上の警戒が重なった結果であり、二人はその不透明さを相手にしなければならない。本書は、旅行が政治的条件から独立した私的行為ではないことを具体的に理解させる。さらに、ドラム仲間の視点が作る、科学者ファインマンの等身大の像、ファインマンを扱う本は、量子電磁理学の業績、卓抜した講義、あるいは基地に富んだ逸話を前面に出すことが多い。本書の独自性は、レイトンがファインマンの同僚、ロバート・レイトンの息子であり、本人とは毎週ドラムを叩く仲間だったという近い距離にある。二人の関係の基礎は、師弟関係や公式の研究活動ではなく、音楽を楽しみ、冗談を交わし、思いつきを試す時間である。このため読者は、ノーベル賞受賞者としての権威よりも、未知の場所に夢中になる友人としてのファインマンに出会う。とはいえ、本書は科学者としての側面を否定するわけではない。むしろ対象を自分で確かめたがること、規制の説明を鵜呑みにしないこと、問題を面白がって粘ることに、彼の科学的な態度と日常的な遊び心の連続性が見える。ただし、この人物像はファインマンの全面的な伝記ではない。あくまでトゥバ計画に関わる出来事を通して見える一面であり、その限定性がかえって誠実である。親しい観察者による記録だからこそ、英雄化ではなく、気まぐれ、ユーモア、執着、他者を巻き込む力を併せ持つ人物として描かれる。著名人の逸話集とは異なり、関係性の中で知性がどう働くかを示す点が本書の価値である。そして、目的地につけないことが明らかにする過程としての冒険、題名からはトゥバ到達の物語を予想しやすいが、 本書の結末は単純な成功談ではない。長年にわたる働きかけの末、渡航許可は下りる。しかしそれがファインマンの手元に届く直前、彼は病気で亡くなる。したがって彼自身はトゥバを訪れることができなかった。この事実は失敗の印象を残す一方で、本書における冒険の意味を問い直す。2人が積み重ねたのは、切符を手にして目的地を消費するための準備だけではない。資料を探し、音楽や文化に耳を傾け、各地の人々と連絡を取り、制度的な障害に対して別の方法を試す行為そのものが、すでに世界の範囲を広げている。結末が未達に終わるからこそ、達成だけを基準にすれば見えない価値が際立つ。また、許可という公的な文書が個人の生の時間には間に合わないという対比には、国際政治の遅さと人間の有限性が現れている。これは感傷的な教訓に回収されるべきではない。本書は、どれほど熱意と工夫があっても病気、時間、国家制度といった要素を完全には制御できない現実を記録している。その現実を含めてなお問いを追い続けた時間に意味を認めるところに、この作品の抑制された感動がある。最後に個人的な探求がトゥバ文化への入り口を開く。トゥバは本書において単なる生きにくい秘境ではない。二人が情報を集めるにつれ、歴史的に複雑な位置を占め、独自の文化や音楽を持つ地域として輪郭を表していく。ファインマンがトゥバの音楽、とりわけ芳名として知られる倍音少唱法に関心を寄せることも、目的地への好奇心を文化への具体的な関心へ変える契機となる。ここで重要なのは、トゥバが米国側の冒険心を満たす舞台としてだけ扱われないことである。渡航をめぐる障害には、外部の訪問者を受け入れる側の行政的政治理事情があり、入手できる情報にも当時のソ連体制の影響が及ぶ。読者は遠い土地について知る際、自分の期待や想像だけでは相手を理解できないことを学ぶ。本書は専門的な地域研究書ではないため、トゥバの歴史と文化を体系的に網羅するものではない。しかし、偶然に見つけた地名を足がかりに、終焉とされる地域にも固有の歴史、生活、表現があると気づかせる導入として機能する。大国の対立という大きな枠組みの内側で見えにくくなりがちな一地域へ視線を向ける点も重要である。探求は行けるかどうかだけで終わらず、知らなかった文化をどう敬意を持って知ろうとするかという課題へ進む。結論として本書は、ファインマンの発言集や科学伝記をすでに読んだ人はもちろん、冷戦期の日常的な国際交流の実態、旅行と政治の関係、トゥバという地域への関心を持つ読者に適している。科学理論を解説する本ではないため、ファインマンの研究内容を学びたい読者には別の入門書が必要である。しかし、科学者の知性が専門領域の外でどのように現れるかを知るには、格好の補助線となる。読者が得られるのは、好奇心を持てば必ず望みが実現するという単純な教訓ではない。限られた情報、遅い通信、複雑な制度、健康と時間の制約の中で人がどう問いを保ち、協力者を探し、未知へ接近するかという現実的な視点である。類似するファインマン本が本人の語りや科学的業績を中心に置くのに対し、本書はユージン・レイトンの視点から一つの未完の旅を追う。そのためユーモラスな逸話、官僚手続きの細部、国際情勢、喪失感が同じ記録の中に共存する。目的地に到着しないにもかかわらず、いや到着しないからこそ、探求の価値を到達点だけで測らないノンフィクションとして際立っている。ご支援いただける場合は、ラルフ・レイトン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。